藤沢歴史探訪、今月は浮世絵で巡る明治の東海道と藤沢、東海名所改正道中記をテーマにお話を伺っていきます。お話を伺っていきますのは、藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます中川さんです。今月はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月もとってもですね、皆さんに興味を持っていただけるような、そんなテーマになっているんですが、はじめに藤沢浮世絵館についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、藤沢浮世絵館はですね、東海道の藤沢宿や江ノ島の浮世絵をはじめとした郷土資料の鑑賞ができる施設で、9年前に開館いたしました。1980年にですね、市制40周年を記念いたしまして、日本大学の元総長の呉文明氏から譲り受けました江ノ島浮世絵が中心のコレクションとなっております。それ以来、郷土資料の一環として藤沢宿や江ノ島を題材とした浮世絵などを、関連資料をですね、収集展示してまいりました。入館無料の施設ですので、ぜひお気軽にお越しください。
エレベーターを上がっていただくとですね、もう本当に雰囲気がある藤沢浮世絵館のですね、もう壁がね、赤で印象的なんですけれども、本当に皆さんに来ていただきたい、そんな施設になっております。で、今ご案内があったようにですね、入館が無料といったところがですね、すごい藤沢市は太っ腹だなと思っていただけるような、本当に素晴らしい施設になっていますので、お越しいただければと思います。さあ、そしてですね、現在展示されている、そして今月のテーマにもなっております浮世絵で巡る明治の東海道と藤沢、東海名所改正道中記についてですね、概要、そして期間なども含めてご紹介いただけますか。
はい、タイトルになっております東海名所改正道中記というのはですね、明治8年に出版された明治の東海道を描いた全60点からなる揃い物になっております。三代歌川広重が描いた変わりゆく明治の東海道を描いた名作として知られています。全60点ですね、を展示する珍しい展覧会になっております。で、5月6日まで開催しております。
すべて見られるということですか。
あ、そうなんです。
すごいですね。もうシリーズいろいろな浮世絵ってありますけれども、それが全部こう見られるというの
はなかなか
ないですよね。はい、すごく贅沢な展示になっております。話の中でもですね、浮世絵という言葉が出てきているんですが、中川さん、そもそもこの浮世絵ってどういったものを指すのか、そしてどういったものが描かれているのか、浮世絵についてご紹介いただけますか。
はい、浮世絵は江戸時代の人々の暮らしや世相を描いた絵画作品です。江戸時代の庶民文化として発展いたしました。一口に浮世絵と言いましても2種類あります。肉筆画と呼ばれる絵師が筆で直接描いたものと、あと浮世絵版画の2種類になっております。で、大体一般的にですね、皆さんが連想される、例えば葛飾北斎の富嶽三十六景の波裏とかですね、そういったものは版画の方になります。で、浮世、現世のものを描いた絵ですので、美人画ですとか役者ですとか風景、風俗、力士、おもちゃ絵とかですね、本当に様々なものが描かれています。
一枚の浮世絵がどのような工程を経てこう出来上がるのか、その工程についてせっかくなので中川さん、ご紹介いただけますか。は
い、まずですね、版元と呼ばれています今でいう出版社ですね、がこういう美人の絵を売り出したいなとかいうふうに企画をまず立てます。その上で、その企画を持って絵師にですね、絵の依頼がいきます。で、絵師がその下絵をまず描いて、それを版下に起こして、その後実際に彫り師によって版木が彫られて、その後に摺り師によって絵が摺られて、最終的に1枚の浮世絵版画が出来上がるということになっています。版元、絵師、摺り師、彫り師ですね、の分業作業による共同制作なんですね。
これはもうなんかため息がついちゃうような、ね、すごい工程を経て1枚の版画が出来上がる、はい、そしてそのね、分業作業ということでね、お話がありましたけれども、これだけの人たちが関わって一つの作品ができるというのは、やっぱり浮世絵ならではのものだなって思いました。さあ、そして今お話の中に、その浮世絵というのは江戸時代の世相を表すような、そういったものが多かったという話がありましたが、今回は明治時代がテーマになっております。その江戸時代と明治時代の浮世絵の 違いってあるんでしょうか。長川さんご紹介いただけますか。
はい、幕末にですね、輸入物の海外の絵の具がだんだん広まりまして、浮世絵版画でもですね、鮮やかな絵の具が使われるようになります。で、陽光っていうふうに呼ばれている赤い絵の具が多く使われているというのが明治期の浮世絵の特徴の一つになっています。また明治期にはですね、西洋から銅版画や石版画とかいった新しい技術が伝わりまして、従来のこの木版だけでなくですね、新しい銅版画や石版画っていうのも数多く作られるようになりました。
使ってきたものが、こう道具がちょっとずつ変わってきた、そこも大きな特徴の、ね、こう違いかなと思いました。浮世絵といってもやっぱり時代を経てまたそこも進化していっているんだなということをね、話の中で教えていただきました。ぜひ、ね、こういったものも皆さんこう違いだったりとか、まあ、もちろん絵師もね、江戸時代と明治時代の人たちも違うし、携わっている方たちも違うといったところも含めてお楽しみいただける、そんな、ね、今回は展示になっております。さあ、そして今中川さんのお話に出てきました銅版画、そして石版画、どういったものなのか一週目のですね、おしまいにご紹介いただけますか。
銅版画は細かい表現ができるのが特徴になっております。銅版画っていうのは黄版画の一つなんですが、版材用の銅版に彫ったりくぼませたりしてへこむ部分っていうのを作りまして、そこにインクを詰めて実際にこうプレス機で圧力を加えてすることでインクが紙へ転写するっていう技法になっています。で、石版画っていうのはリトグラフとも呼ばれてますけども、こちらは平版といって平らな版の上にですね、クレヨンとか墨とかそういった油性のインクで描くことができるために筆の跡まで残るんですね。それで非常に多様な表現ができるのが特徴になっております。
かなりまたちょっと画期的というか作り方が変わってくるわけですね。
そうですね、
こういった違いをぜひ、ね、皆さん知っていただくというのも今回面白いその企画展示の中でもですね、感じていただければと思います。さあ、今月はですね、浮世絵で巡る明治の東海道と藤沢、東海名所改正道中記をテーマにお届けしています。お話を伺っておりますのは藤沢浮世絵館の学芸員でいらっしゃいます中川さんです。さあ、もう今月ですね、5週ありますので、まだまだその展示について、そして浮世絵についてお話を伺っていきます。来週もこの時間どうぞお楽しみに。中川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。